これからね、アートプログラムの Day 2をスタートしたいと思います。じゃあ皆さん拍手で始めましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。会社の方はね、今日今の4名の方が来てくれて、これからね、千鶴さんも来ますんで、今日全員参加ですね。アートプログラムすごい出席率高いですね。あと、今日橋口さんがね、ちょっと用事があって、後から僕がっていう形になりますけども、はい、今日もね、9名で始めていきたいと思います。そしてなんと今日はですね、会場の方に伊藤さんが来てくださってまして、はい、四谷でやるで来てくださいということで、お願いしたら、わかりました、行きますということで来てくださいましたので、はい、今日は本当になんていうかね、変わったメンバーで。変わってますよね。伊藤さん来ることないですもんね。
初めてですよ。
初めてですよね。
初めて。
さっきのふるさんたちがそうですよね。もともとこの 2B コンサルティングアカデミーの前身のところにね、来ていただいたんですけど、その時ほとんど参加しなかったですもんね。
まあ、1回だけ半分参加した。
半分ぐらいね。
懇親会だけ来る。
懇親会だけ来るっていうね。はい、でしかもね、懇親会が素敵な場所と喜んで来るんで、なるべく素敵な場所を選んで、伊藤さんにお願いして、伊藤さんが来るような場所にしてねって言って。
後藤さんのセンスいいからね。
そう、はい、そういうことね。まあ、今日も会場はね、後藤さんがセレクトしてくれて、ズームの方画面で見えてると思うんですけど、まあ、こんな雰囲気の会場でね、スタートするということになりました。はい、じゃあね、早速中身の方に入っていきたいと思いますけれども、今日ね、画面はちょっとあんまり画面一応共有しようかな。はい、画面共有しますね。はい、今日ね、アートプログラムの Day 2ということで、今日最初のテーマがですね、そもそもこのアートプログラム前回ね、どういうコンセプトでこのアートプログラムをやり始めたかっていうのは皆さんにお伝えしたんですけども、もう1ヶ月前のことなんですっかり忘れちゃってますよね。何でしたっけって話ですね。はい、改めてね、このアートプログラムを今日ちょっとまた定義をし直すとしたらですね、これ皆さん自身が自分が思っていることを叶えるっていうの、これそもそも成功って何ですかっていう話なんですけども、皆さん当然人生成功したいと思って生きてますよね。で、成功ってそもそも何ですかっていうと、成功っていうのは自分が思ったことが叶うってことじゃないですか。自分がこういう人生を送りたいなっていうってことが叶う、それが叶うっていうことが、これが成功でしょ。ここまで皆さん OK ですか。そうですよね。で、ちょっと画面余計なんで画面解除しますね、一回ね。はい。で、決してね、成功っていうのはお金持ちになることでもなければ、会社を起こして成功すること、会社を起こしてそれがうまくいく、事業が軌道に乗るっていうことではなくて、皆さんそれぞれが1回目、Day 1の時にね、何やりたいですか、この3年間ぐらいで何やりたいですかって皆さんにお聞きしましたね。後からまたね、確認をしますけども、ある人はとっても素敵なお家に住みたいなとかね、ある人はこういうことが叶えたらいいなとかね、出版叶えたらいいなと、これが実現するっていうことが、これが成功ですよね。これ人生の成功ってこれの積み重ねなんで、自分が思っていることをこうどういうふうに実現していくかっていうことじゃないですか。で、この自分が思ってることを実現していくっていうのを、これをやっていくのがアートプログラムですよっていうことをね、説明をしたんですけども、これ皆さんは、自分が思ってることを叶えていくと同時に、同じやり方で周りの人をこうサポートできるんですね。で、こういう人のことをリーダーって言います。社会の中でリーダーですよね。で、そういう意味でリーダーになる、要はその周りの人の成功もサポートできるようなリーダーになっていく、自らの成功を根拠としてリーダーとして周りの人の人生を変えていくっていうことまで含めてが皆さんの役割ですよね。で、これがアートプログラムで皆さんと共有したい、理念というか、ミッションというかね、そういうことになります。なので、皆さんは Day 1で言ってくれたね、こういうことを叶えたいですってことに対して当然行動していくので、それが実現するってことがね、どっかの時点で来ますよね。どっかの時点で来るんですけども、それと同時に周りの人の人生を変えていく、周りの人も、同じようにね、これそれぞれ人それぞれね、自分がどういう人生を送りたいかとか、どういう人生を叶えたいかっていうのは人それぞれ違いますけども、それを叶えていくのをサポートするというかね、一言で言うと、リーダーとして周りの人の人生を変えていくっていうことを同時にやってほしいっていうことなんですね。で、そういう意味で、この、2B コンサルティングアカデミー、また第4期始まりますけども、4期に始まる方もね、それぞれいろんな こう事情を抱えていながら、法人資質取りたいなってことを、まあ、夢としてこう描いてこのアカデミーに入ってくるわけで、そういう人たちをサポートするっていうことはもう皆さんこれできるわけですよね。なぜかというと自分がもう叶えてるんです、それを。なので、あ、こうやったらこういうふうにやったらできるよとか、もっと言うとこういうふうに考えたらいけるよとか、こういう習慣を身につけたらいけるよっていうのが言えるじゃないですか。でこれだから、あのぜひあのコンサルティングアカデミーの4期に入ってくる方もサポートも、あの皆さんにね、あのお願いしたいなっていう、まあ、お願いしたいなっていう、別にあのやってくださいっていう話じゃなくて、自分自身がね、あのにところに飛び込んできたサポートできるものをサポートしてあげるっていうことでいいんですね。だからあのなんか、頑張って一生懸命サポートしようということではなくていいんですけども、そういう機会があればぜひ、あの周りの人のね、あの多く成功に導くっていうこともやってほしいなっていうのが、これがあのアートプログラムやっててこう皆さんと共有したいミッションということなんですね。でじゃあこの時に、じゃあ自分自身もね、夢を描いて成功します。あの寒かったらあのエアコン緩めてくださいね。大丈夫ですか？今来たばっかりだから。
そうそう、また暑いので、
はい、
大丈夫です。
消えてくるんで、そのうち。
あのちょっと、
はい、あのエアコン調整してください。はい、でね、じゃあ、成功するのに何が必要ですかって言った時に、一番大事なのは何かっていうと、ベースとなる考え方なんですよ。で、今このアートプログラムに来てる人たちっていうのは、そのある意味ベースとなる考え方はあのほぼできている人たちなんですね。なので、まあ、あの 2B コンサルティングアカデミーに参加していただいて、じゃあ受注取るぞとかね、じゃあこういう法人行くぞとかって言って、まあ、それが実現したわけなんですけども、今日はねちょっとここもう一回そのベースとなる考え方っていうところから、まあ、ちょっとねあの整理というかね、あの確認をしていきたいなっていうふうに、思ってるんですけども、その自分のそのまあ、目標を持つということに関して皆さんね、皆さん目標を持ってやってると思うんですけども、目標の持ち方ってあるじゃないですか。あ、千鶴さん来たかな、はい、じゃちょっとお迎えしてあげてください、はい、でね、目標の持ち方っていうところで皆さんどういう目標の持ち方をするのかっていうのをちょっと振り返ってみてほしいんですけども、 Day1 の時はね、目標を持って、はい、こんにちは、はい、あ、今日こういう雰囲気なんで、どうぞあの好きな席に、はい、あのかけてください。はい、あ、今ちょっと会場の方千鶴さん来ましたんで見えますかね、はい、あ、いいですね、清水さんの席、隣の席行きますか、はい、カメラね今ここで映ってます、はい、はい、ここであのちょっとこれを大きくしようと、これね、
あ、見えた、
見えた、はい、はい、そうですね、はい、でこれ、あ、これピン止めしてるとあれか、みんなの顔が見えなくなっちゃうからね、あ、でもいいか、はい、こんな感じでやっていきましょう、はい、まあ、今ね、今始まったばっかりなんで全然まだ大丈夫です。はい。で、じゃあそのね、まあ、ある意味今皆さんはそういう意味ではその、成功の根拠を作ってる時期と思ってください。これからね、自分の思ってることを叶えたりだとか、していく上で成功の根拠って必要でしょ。で、その成功の根拠を作ってる時期なんですね。その時にあのじゃあ、自分の人生変えていくにはどうしたらいいですかっていうことで、まあ、目標を持つことですっていう話なんだけども、目標を持って努力することはとっても大事ですよね。でもその手前で自分に対する考え方とか、あの物の見方ですよね。これどういう物の見方や考え方を持っているのかというベースの部分なんですけども、このベースを変えていくっていうことはとっても大事なことで、あの目標を持って努力するのは大事なんだけど、その手前で自分自身がどんな考え方を持ってて、どんな物の見方をしているのかなっていうところをもう一回ちょっと振り返っていきたいと思います。で、世の中ね、まあ、あのそこそこのことはもう頑張ったらいけるな、自分が思いつく目標ぐらいは頑張ったらいけるなっていうふうにあの思ってる人と、その目標を持って達成するっていうことがとっても不安な人がいるんですよ。で、これね、世の中に対する考え方ですね。頑張ったらいろんなことが叶いやすいっていうのを思ってるか、あのそれともそう簡単に物事うまくいかないよねっていうのを思ってるかっていうことなんですよ。で、まあ多分ここにいる人たちはね、まあまあそれなりにね、いや頑張ったらいろんなこと叶いやすいじゃないですか、人の能力は無限ですよねっていう思ってる人たちだったと思います。なのである意味あの自分の思ってることも叶いやすいし、他の人のサポートもしやすいって分かります。周りの人見てみるとね、どちらかというと多いのはやっぱり物事そう簡単にうまくいかせないじゃないかって思ってる人が多いですよね。これね、なんでそういうふうに思ってるかっていうと、まあ、ほぼ育った環境ですね。育った環境とか周りの環境とか、だからまあ体験や経験に基づいた自分の考えとは限らないっていう感じなんですよ。 で、夢を叶える人とか自分の思ってることを叶える人、まあ、成功する人っていうのはどういうふうに思ってるかっていうと、基本的に物事に対して肯定的でしょ。世の中に対しても肯定的ですよね。あと自分の能力に対して肯定的でしょ。でこれすごく基本的なんですよ。自分が頑張ったらいろんなことができるっていうふうに思ってるのか、まあね、潜在能力は無限だよっていうふうに思ってるかとか、逆にね、いやそれは難しいこともあるよねと、そう簡単に物事は動かないし、人変えることなんかできないよねっていうふうに思ってる人もいますよね。有名な言葉でね、これ皆さんの中で多分もう入っちゃってると思うんだけども、他人と、過去は変えられないっていう言葉なんでしょ。変えられるのは自分と未来だけっていうね、いい言葉ですよね。いい言葉なんだけども、本当ですかって思うんですよ。でこれある意味私たちのようなこのコンサルの仕事だとか、あと研修講師の仕事もそうですけども、ある意味思い通りにはないんだけども、人をいい方向に変えるっていうのが仕事でしょ。これ変えるってことができないと、まあ、仕事にならないわけです、正直言ってね。ということは、人を変えるってことは、意図して人を変えるっていうことはできなくはないってことですよね。とかね、過去を変えるなんてもっと簡単な話で、過去って全て解釈でしょ。その解釈変えるだけで過去全部変わるじゃないですか。よくね、だから過去変えた人ってどういう感じかっていうと、苦しい経験があったおかげで自分は成功したとか、いじめられてる辛い苦しい体験があったおかげで自分はこんな風にうまくいってるっていう風に言いますよね。これ過去変えてますよね。でそこが変えられてない人っていうのは、いつまでもその過去に引きずられて、自分はこういうことすぐいじめられるから、あんまり人と関わりたくないとか話したくないとかって、これ乗り越えてないですよね。でこれね、本当に乗り越えてない人ってどういう感じかっていうとね、ちっちゃい頃に親から言われたことがまだ抜けてないっていうね、40過ぎても50過ぎても60過ぎてもまだ抜けてないっていう、実際あるんですよこれ。でね、これどっかで線引いて自分の人生に切り替えた方がいいよね。でこれをサポートするのは、これはやっぱりリーダーになるってことなので、私たちのこれはリーダーとしての、まあ、役割であり、まあ、使命でもあるっていうことなんですよ。でじゃあね、なんで物事に対して肯定的だったりとか、自分の能力に対して肯定的に積極的に考えられてないのっていうと、これさっきも言ったように、結構ね、親の影響ってあるんですよね。で少なからずありますよね。お母さんがね、これどっかの調査で、お母さんが1日どのくらい否定的なことを自分の子供に言ってるかって、ね、128回平均して言ってるそうです。ここら辺藤田さんは割と得意分野ですよね、こういう話はね。128回否定的なことを言ってるって、これなかなか大変ですよね。でね、お母さんが子供に言う一番言ってる言葉って何だか知ってます？知ってます？
ちゃんとしなさい。
ちゃんとしなさい、そうね、早くしなさいって。うん、でこれね、記憶あるって思った。僕もね、早くしなさい早くしなさい早くしなさいってずっと言われ続けたんですよ。だからね、物事早くすることがいいことだと思ってたんで、ゆっくりするってできないんですよね。で子供にとってみたらね、この早くしなさいって意味不明だそうです。理解できないそうです。ただただ怖いみたいな感じで、早くしなさいなんて、うち商売もやってたんで、家がね、とにかく何でも早いんですよ。で早くするってことはすごくいいことだと思ってたんで、全部早いんですよね。早いってことは悪いこともありますよね。でそういうの分かんないまま育ってきちゃったんで、とにかく早くしなさいっていうね。でこれこれ普通だそうです。もう普通に日本のお母さんっていうのは、もう子供に対してどちらかというと否定的なことを言いながら育ってくるんで、自分の能力が無限大だとかってことをなかなか信じれてないっていうね、そういう状態の人が多い。僕自身も振り返ってみるとそうだなって思いますね。やめときなさいとかね、ちゃんとしなさいとかね、そういうの多かったですよね。でそうすると、そういうの全部入っちゃいますよね、自分の中にね。でそういう状態で夢叶えようと思っても、なんか自分はね、なんかちゃんとしてないから、ちゃんとしないとできないから、もっともっと頑張んなきゃとか、わけわからずなんかこう苦労を引き寄せちゃうとかね、そういう状態じゃないですか。でこれね、正しい目標の持ち方と達成の仕方っていうのを知ってると、まずそこからなんですよ。そこから入っていくんですよね。でまずは自分自身がそのベースとなる考え方として、世の中に対してどれくらい肯定的に思ってるかとか、自分の能力に対して自分の中にはちゃんと潜在能力とか潜在意識っていうことがあって、ここまで使っていいのかっていうね、そういうことを思いながらやってるかどうかってとっても大事じゃないですか。であとね、 目標を立てるときに右脳を使ってるか左脳を使ってるかっていうのはとっても大事な話なんですよ。これどういうことかっていうと、左脳を使って目標を達成するってどういう感じかっていうと、目標数値を決めてそれに対してやるべきことをリストアップして、これをやらなければならない、やるべきだっていう形でやっていく。これが左脳を使った目標達成ですね。会社ほとんどこれなんですよ。数値目標を立てて、それに対して、まあ、もちろんそのね、売り上げをどうしてあげなきゃいけないかみたいなのはもちろんあるにしても、やるべきことをやりたいなと思ってる社長だけで、スタッフさんみんな、やるべきことだからやるとかね、やらなければならないからやるって、そういう感じでしょ。で、これ本当にね、左脳派で、ガリガリやっていく部長さんとかがいらっしゃる会社って、相当雰囲気、シビアな感じになりますよね。で、本当に仕事できる人で左脳ばっかり使って仕事ができる人って部下がついてこれないっていうね、みんな部下がバタバタ食べちゃって辞めちゃってるなって感じでしょ。で、これね、左脳ってすごく論理的なんで、そういう目標達成の仕方もあるんだけども、できれば、人間には無限の潜在能力があって、その潜在能力をどう生かすかっていうことをベースにしながら会社経営とかもやった方がいいですよね。結構うまくいってる会社って僕、そうじゃない会社もあるのかもしれないけども、 たまたま僕が知ってるうまくいってる会社ってみんな社長さんが右脳を使いながらこういろんなことをイメージしながら、それを社員さんに落とし込んでいきながら成功というのは、さっきも言ったように別に売上とか利益がね日本一になるとかってことじゃなくて、自分が思ってるような会社が作れるかどうかってことじゃないですか。自分が考えた通りにいけれたらこれ成功でしょ。で、社長が考えてる通りの会社になってるなっていう会社って、皆さんなんか左脳でね、こうガリガリやってる、論理的にやってるっていうよりは、右脳を使いながらイメージを しながら潜在意識を使って、これで組織運営をしてるっていう感じなんですよ。で、ただしそこにやっぱり会社経営ってなると、当然ね、PDCA 回していくとか、数値を管理するってことが出てくるんで、当然要素として、左脳で物事考えて論理的に進めていくってことはもちろん必要なんだけども、メインでどっち使ってるかっていうことなんですよ。で、